ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。シンガポール政府はコロナウイルス感染の事例が急増しているインドネシアに多くの医療援助を送っています。シンガポールの外務大臣フィフィアン・バラクリシタンは、援助は酸素ボンベ、酸素濃縮物、人工呼吸器、個人用保護具 PPA で構成されていると述べました。援助はシンガポール空軍に所属するロケット C-130 軍用輸送機を使用してパヤレーバル空軍基地からジャカルタまで飛行しました。ビビアンはシンガポール国防省の代表者を伴ってパヤレバル空軍基地のインドネシア大使でありスリオプラともに COVID-19 の援助を引き渡しました。一方、飛行機で運ぶことができない酸素濃縮物キャニスタはシンガポール海軍の上陸用船艇で海上に送られます。ビビアンはインドネシアでの COVID-19 危機への対処の最前線にいる警官が支援を利用できることを望んでいます。それでは次のニュースです。ルフッビンサルパンジェイタン海事投資調整大臣は30ユニットの酸素濃縮機がインドネシアに到着したと述べました。これはシンガポールから購入した1万個の酸素濃縮機の一部です。ルフ調整大臣は酸素濃縮機に加えて政府は今30日間で7台の酸素発生機と3万6千トンの酸素も購入したと述べました。30個の酸素の到着に加えてシンガポール政府から外務省への医療機器の支援も200個の人工呼吸器と250億個の40リットル総合酸素シリンダーの形で到着しました。さらにシンガポール国防省による国防省への支援は健康保護装置、すなわち756個の酸素ボンベ、600個の酸素濃縮機、220個の人工呼吸器、および個人用保護の形で行われています。それでは次のニュースです。インドネシアとシンガポールは、有能な人材、特に産業技術 4.0 の開発を習得できる人材の質を高めるための取り組みにおいて、協力をさらに強化しています。このステップは、インドネシア産業省の産業人材開発庁 BPSDMI とシンガポールポリテクニックの協力によって実現されました。これは産業省の BPSDMI の責任者であるアゴスクナワによって述べられました。彼は2018年から2019年に産業省が100人の職業高校 SM 科の教師の訓練を促進したと述べました。 このトレーニングは SMK とインドネシア全土の業界との間のリンク&マッチングプログラムの結果であり、プログラムの受益者である500人の教師が参加しています。シンガポールポリテクノの副校長であるジョージナ・プアは、これらすべてのトレーニングシリーズへの参加に熱心な参加者に感謝の意を示しました。それでは次のニュースです。日本政府は東京オリンピックは観客なしで開催されることを決定しました。この方針はコロナウイルスの増加する状態の成果です。東京都知事は、ファンがオリンピックスタジアムやアレーナに入場することを禁止しました。オリンピックは2週間で開催されることが知られています。日本政府が首都を COVID-19 の非常事態下に置いた後、オリンピックはテレビの特別番組になります。宣言は菅義偉首相によって行われ、日本オリンピックの主催者国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、東京都によって承認されました。東京都知事の小池百合子は先日、会場で試合を観戦するのを楽しみにしているとのことでしたが、自宅のテレビでみんなに観戦してもらいたいとのことでした。それでは次のニュースです。ハイチ警察は少なくとも28人がジョブネル・モイズ大統領の暗殺に関与したことを明らかにしました。何十人もの人々の中にハイチ系の2人のアメリカ市民がいました。ハイチ国家警察のレオン・チャールズ局長は現地時間7月4日木曜日の記者会見で、モイゼの殺害に関与した28人が26人のコロンビア人と2人のハイチ系アメリカ人で構成されていることを明らかにしました。チャールズは15人のコロンビア人と2人のハイチ系アメリカ人を逮捕したと述べました。他の3人のコロンビア人が亡くなりましたが、他の8人はまだ大勢います。それでは次のニュースです。アメリカのジョー・バイデン大統領はアフガニスタンでのアメリカ軍の任務は2021年8月31日に終了すると述べました。7月9日金曜日、ジョー・バイデンがホワイトホースで演説しました。彼はアメリカ軍がアフガニスタンでの目標、すなわちオサマ・ビンラデンの殺害、アルカイダの撃墜、そしてアメリカへのさらなる攻撃の防止を達成したと述べました。それはアメリカで最も長い戦争を終わらせました。アメリカは20年前のように世界に対応するために作成した政策に縛られ続ける余裕はありません。バイデン氏は、将来を決定するのはアフガニスタン国民自身の権利と責任であるため、アメリカは国を建設するためにアフガニスタンに行かなかったと述べました。バイデンはアフガニスタン政府がタリバンを打ち負かすことができると信じています。これでニュースを終わります。サチがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは南スラワシのバンタエンから来ました。産業所はペテフワディニケルアロイと協力して、南スラワシのバンタエンで70人の学生を対象に、デーサトに相当する職業教育を再開しました。産業省の産業人材開発所長 BPSDMI の責任者アゴスグナワン氏は、これは有能な労働力を提供することで産業を支援するために行われたと述べました。 BPSDMI は機械研究プログラム、重機研究プログラム及びスマート企業化推進研究プログラムを創設しています。各学習プログラムには24人の学生がいます。次のお便りはグロンタロの北グロンタロから来ました。北スラワシの考古学センターの研究者は、北グロンタロ県のクワンダン地区のチサダネ村にあるコタマ要塞で発掘調査を行っている時、3つの高大数化を発見しました。北スラワシ考古学センターの研究チームの責任者イルナ・サプナム・ニングロムは、オランダ両東インド政権の間に2枚の硬貨が発行され、1枚はオランダ東インド会社またはフェルニージェ・オスティンディシェ・コンペニー FEOCEによって発行されたと述べました。 FEOCEによって発行された硬貨は、クワンダンに西洋人が到着してから砦が占領されたことを示しています。広大の硬貨以外にも様々な形や色の陶器や他のものが数多く発見されました。それは軍事包囲ツールとして機能するだけではなく、砦は支配者や地元の人々が住む住宅地でもあったことを示しています。最後のお便りはバンテンから来ました。バンテン地方警察署総長、警察の監察長官ルディ・ヘリアント・アディ・ヌグロホは、バンテン地方警察署の収容職員とともにメラクバカホニフェリー交差点での COVID-19 ワクチン接種サービスの実施を監視しました。バンテン警察署の広報部長であるエディ・スマーディ司令官は、ランプンのメラクバカホニ港を横断するフェリーのワクチン接種の目的は、ロジスティック輸送の運転手、乗組員、そしてその他の乗客に利便性を提供することであると述べました。フェリーの要望接種活動は2021年7月20日まで継続されます。これでインドネシアのお便りを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1962年7月10日に世界初の通信衛星デルスターは起動されたことから始めます。デルスターはデルスター1とデルスター2の衛星からなる一連の通信衛星です。デルスター衛星回線は世界初のテレビ放送の放送に成功したため、電子通信の新時代を象徴する衛星です。デルスター1は1962年7月10日にトールデルタロケットを使って打ち上げられました。デルスター衛星デルスター衛星回線は NASA によって打ち上げられました。デルスターが発売されて デルスターが打ち上げられて数時間後、アンドーバーの地球局からの世界初のライブテレビ放送が多様性を横断することに成功しました。それ以来、人間は通信衛星の時代に入り始めました。次は1973年7月10日にバハマが独立したことについてです。バハマ連邦はカリブ海地域の約700の島々からなる国です。フロリダは西にあり、キューバはバハマの南にあります。バハマは1718年にイギリスの植民地になりました。1700年代後半、ニューヨーク、フロリダ及びカロライナから約8000人のイギリスの中絶主義者及び同類がバハマに移動しました。バハマは1973年4月10日に完全な独立を獲得した一方で、国連邦の一員であり続けています。1950年以来、バハマ経済は観光と金属サービスの2つの柱に基づいて発展してきました。最後は1985年7月10日にグリーンピースレインボーウォリアーという船はニュージーランドのオークランド港で爆撃され沈没したことについてです。レインボーウォリアーはグリーンピースから運航する一連の船の名前です。最初の船は1985年7月10日にサボタージュを介してニュージーランドのオークランドの港でフランスの秘密のサービスによって沈没されました。当時グリーンピースの活動はポリネシア周辺のムロワ島で行われたフランスの核実験に反対したことでひどく 脅かされていました。連邦ウォリアーは現在の環境破壊に対する行動を実行するためにグリーンピースが使用している3隻のうちの1隻です。アークティックサンライスとエスペランザという他の2隻の船は北極に運航しています。
Saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku. Teteskan lara, merajut asa, menjali mimpi, hendakkan sepi-sepi.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Risna no minasan, Indonesia ku des. Indonesia to Australia wa 7 月6日火曜日に第1回経済貿易投資大臣会合 ETIMM を開催しました。仮想会議では2国間及び世界経済協力の強化について話し合われました。ETIMM は2021年の年次収納会議での2つの政府首脳間の合意のフォローアップです。経済担当調整大臣のアイランガハル担当氏は、この機会にインドネシアの代表団を率いました。アイランガハル担当氏は、インドネシアとオーストラリアは、COVID-19 の蔓延と経済回復を封じ込めるために、2国間協力を強化し、意見や経験を交換する必要があると述べました。その際、両国は世界貿易機関 WTO で合意された原則に基づくオープンな多国間貿易システムへのコミットメントを再確認しました。両国はまた全ての WTO 加盟国の利益となる改革を支持しています。インドネシアはオーストラリアからの様々なアンカーで高品質の原材料及び包装材料に簡単にアクセスできる製造大国になることが期待されています。物品貿易及び投資部門では、インドネシアとオーストラリアは共同経済回復の文脈で経済関係を強化するとともに、インドネシア・オーストラリア包括的経済パートナーシップ協定 IICPA またはインドネシア・オーストラリア包括的経済パートナーシップ協定を最適化することに合意しました。会議の終わりに、インドネシアとオーストラリアは、毎年インドネシアとオーストラリアの ETIMM 会議を開催することを約束しました。会議に出席したインドネシアの代表者は、財務大臣、貿易大臣、国家開発計画大臣、投資協力副大臣が代表する投資大臣、キャンベラのインドネシア大使でした。一方、オーストラリア政府は、オーストラリア財務大臣、オーストラリア貿易観光投資大臣、およびジャカルタのオーストラリア大使によって代表されました。これでインドネシア語終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Satu yang ku perlu, ku rasa hanya dirimu yang membuatku rindu. Bila saat nanti kau milikku, ku yakin cintamu takkan terbagi, takkan berpaling, karena ku tahu.Engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Hingga ku pasti menunggu selama apapun itu, demi cinta yang ku rasakan, yang hanyalah kepadamu. hatimu kau milikku, karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu. Karena ku tahu engkau begitu, oh. Karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu, oh. Karena ku tahu engkau begitu, karena ku tahu engkau begitu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的な食べ物をご紹介します。西洋のスナックは今でもしばしば人気があり、料理愛好家に楽しんでいます。独特の外観と独特の味わいで、市場のスナックはバイヤーから需要があります。オリジナルのチラチャップフードも同様です。中部ジャワの南海岸にあるこの地区には、ゲンブシンコンまたはタンにゲンブスと呼ばれる食べ物があります。このグンブスの面白いところは、このおやつはこの地域に住む人々のお祝いや結婚式で簡単に見つけることができるということです。グンブスは温かいお茶や他のいくつかの食べ物を備えた長いテーブルで提供される必要の料理の一つでなければなりません。少し塩辛いものが好きな人はグンブスを食べてみてください。形はドーナツに似ていますが、小さめのサイズで噛むと歯ごたえがあります。生地がすりおろしたキャシャバ、タピオカ粉、ニンニク、コリアンダー、塩でできている食べ物は、ソイを食べる人々をすなに中毒にするので、一つのグンブスを食べるだけでは十分ではありません。チラチャプでは、グンブスのお店は通常午後から夕方まで見つけることができます。彼らのトレードマークは報道、ナイトマーケット、または家計芝居があるときにグンブスを販売することです。彼らは通常 生の現物を大久保として小さなストーと木製または竹の箱を使用しています。照明には燃料油を使用した小さなランプを使用してください。熟考した現物を排水するための道具の形は独特に見えます。串のような長い形ですが、アルミ製で大きめです。調理済みの現物を持ち上げてアルミ宝具に並べます。その後、銃の現物は細い竹のスラットで作られたロープを使用して結ばれます。現物は特に入れたてのお茶やブラックコーヒーを添えて温かいうちに食べるととても美味しいです。少しタフな食感で美味しくないので、寒い時期には食べないでください。現物はコーヒーやお茶と一緒に食べるだけではなく、野菜にピーナッツソースを加えてペチャルと一緒に食べることもできます。ピーナッツソースのスパイシーな味わいは香ばしい現物と混ぜると完璧です。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアよりお届けしているファイトフィナンシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。鶏の足はしばしばおいしいおやつに変わります。しかし今回は、西ジャワ州バンドンの開催中小企業 OMKM が靴を作るための材料として鶏の足を使用しました。ヒルカは2017年から存在する鶏の足で作られた靴のメーカーです。ヒルカの創設者であるノルマン・ファリエルカはバンドンのレゴ地区にこの製作会社を設立しました。鶏の足から靴を作るというノーマンのアイデアは、革のなめし技術に関する父親の日記に触発されました。鶏の足の革から作られた靴製品の開発に関する研究は、約2年間行った後、ノーマンは2017年に国際展示会の一つで、彼の製品を正式にリリースして販売し始めました。この商品はすぐに多くの来場者の注目を集めました。完全に鶏の足で作られた靴を作るには少なくとも40から80の鶏の足が必要です。牛や羊の皮を混ぜた靴の場合、必要なのは15から18の鶏の足だけです。ノルマンによれば、鶏の足の革の使用は環境に優しいファッション業界の製品を作るための代替手段です。現在ヒルカは所有する鶏の足の革グッズコレクションにはジョッカ、タフィアロ、ランジャナ、バラワン、エカジャティの5種類があります。これらの製品はすべて49万ルピアから250万ルピアまでの様々な価格で販売されています。価格は使用する鶏の足の革の量とそれを作るのが難しいレベルによって異なります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニも終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Thank you. bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はキーナナシュティアンをご紹介します。キーナナシュティアンは1966年に兄弟やトリオと一緒にサブダナダグループを設立した時に知られるようになりました。彼のキャリアの間にキーナンはいくつかのバンドのメンバーになりました。しかし彼はついにソロキャリアに落ち着き、1978年にリバタスアンガンアンガンというタイトルのデビューアルバムをリリースしました。彼のヒット曲はヌアンサブリンというタイトルでした。特に若いミュージシャンのヴィリアンディアノが2008年にモーダンバージョンでヌアンサブリングを歌って以来、今までこの曲は今でも聴き心地が良いです。リスナーの皆さん、次はキーナンのスティアのヌアンサブリングです。音楽の広場を終わります。
diri pertama ku dapat jemari tanganmu biasa saja. Masa perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik bayang-bayangmu tak mau pergi.
Voice of Indonesia.